東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。昨日は文化の日でしたね。今日3連休の中日ということで、お出かけなさってる方、旅行行かれた方も多いでしょうか。なんだか今年は夏があまりに暑かったので、秋のねちょっと涼しさも身にしみるというか、ありがたいななんて思いますね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えして、総合商社における DX についてお話を伺います。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は先週に引き続き、双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えします。荒川智美、日本 IBM 株式会社に入社後、システムエンジニア、マーケティング、営業を担当。2014年日本 IBM 株式会社取締役に就任し、翌年初代 CDO に就任。2021年12月、双日株式会社に入社、執行役員兼初代 CDO に就任。2023年には常務執行役員、 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長となり、双日グループの DX を含むデジタル全般をリードしている。荒川さん、前職はシステムエンジニアであり IBM にいらっしゃったということで、個人的にキャリアがすごく個性のあって面白い方だなと思って、今日お会いできるのを楽しみにしていたんですが、いかがですか、職場環境っていうまず意味だと全然やっぱり違うものですか。
前職と今ですね、はい、そうですね、かなり違いますね。前職はやっぱりテクノロジーの会社で、はい、まあ、テクノロジーをお客様に提供する会社でしたので、まあ、率先してそういうものを使っておりましたし、ええ、まあ、コロナの時代というのもちょっとありましたが、ほとんど 100% 出社しないで仕事をしておりました。
しないで、
はい、全社員ですね、ええ、でだから会社に行っても本当に誰もいない。コロナのせいだけではなくて、ね、その後もずっとそういうリモート形態で仕事をしてたような会社でした。で、まあ、アメリカが本社ですので、いずれ向こうともやりますし、夜は対外会議が入っていて、
はあ、時間的にも
そうなんですよね、どうしても日本の夜時間になっちゃうので、夜10時ぐらいからで、今 US が7時とか8時からの会議っていうふうになるので、はい、まあ、会社に行くこと自体にすごく意味があるかというと、あまりがないというような、まあ、まさにテクノロジーを使った生活だったんですけれども、まあ、双日に入ってからは非常に何て言うか、出社比率が高い、
はい、
これはコロナ禍の時でも出社比率が高くて、やはりこう人と人のとの関係っていうんですかね、やはり商社っていうのは大事にしてきていて、うん、まあ、対面で仕事をすることがやっぱり多いと、まあ、テクノロジーを使いながらも人と人の関係を大事にしてるって、まあ、そういう文化がすごく違うかなというふうに思います。
はあ、IBM 時代システムエンジニア、マーケティング、営業をご担当なさったっていうことですが、どの職種が一番長かったんですか。
営業になった後が長かったですかね、うんうんうん、入社してすぐシステムズエンジニアとしてお客様のシステムを設計したりとか、
は
い、ということを、まあ、10年ちょっと やっておりました。はい、ただ私自身そのプログラミングとかコーディングとかそんなに好きではなくてです、
ね、そうなんでもその職種にっていうのがすごいですね。
設計は好きでしたね。お客様のあの業務の問題だとか、それから経営の課題だとかをお聞きしてですね、それをテクノロジーで解くということは好きだったんですけども、自分でこうなんていうんですかね、ゴリゴリと手を動かして作るのはあんまり性に合わないなと思っているのもありまして、
でもやっぱりキャリアの始まりがその10年のエンジニア時代があったっていうのが多分今の CDO チーフデジタルオフィサーにつながってるわけですもんね。は
いはい、まあ、最初に覚えた言語 RPG という言語なんですけども、はい、その言語の構造だとか考え方っていうのが、例えば今 Python を使うにしても、はい、Swift を使うにしても、今の言語を使うに関しても、まあ、同じ考え方ですよね、うん、なのでそこでやっぱり大きな基礎を学んだということと、やっぱりコンピューターにできることとできないこと、
はい、
例えばプロセスはちゃんと決めてコンピューター使わないと、うん、コンピューターは魔法の箱ではないので、そういうような土台を一番若かった時代に現場でお客様の場で学べたっていうのは大きかったというふうに思います。
はあ、特にあの当時その女性×システムエンジニアで、まあ、IBM に海外のアメリカの会社ではありますけど珍しかったんじゃないですか。
まあ、私の時はちょうど大量採用が始まるところでしたが、うん、まあ、女性はやはり少なかったですね。まあ、その中でも IBM は非常にあの女性の採用が活発でして、どうしても入りたいと思って入った会社ではありまして、うんうん、まあ、入社してみると海外はですね、そういう、まあ、働く女性が当たり前で、
はい、
また女性の管理職ですね、うん、非常に当たり前にいる社会で、うん、まあ、その女性の活躍というのが当たり前な環境の中で育ってきたので、うん、まあ、本当に日本の企業の中に入ってみると、はい、まあ、だいぶまた時代が離れているなというのはちょっと思ったりもいたします。
去年ニューヨークに行った時にデジタル系のカンファレンスを見ていたら、ある大きな企業のトップとある一番大きい銀行のトップが対談するっていうので、誰が出てくるんだろうと思ったら女性活躍っていう脈絡じゃなくて2人とも女性だったんですよ。でアメリカとか諸外国ってやっぱりそれが日常の風景だけど、日本でそのトップ2人が女性っていうのは多分女性活躍の脈絡じゃないとなかなかそうならない気がしていて、
そうですね、
はい、そのあたりってあのどうでしょう、外資もその国内の会社もご経験なさってどう思われてますか。
そうですね、まあ、あの本当日本ももっともっと頑張って女性の活躍を推進しないといけないと思います、うん、で本当海外では当たり前ですよね。
で、
まあ、私のキャリアの最初の頃は例えばグラスシーリングとか言われて、うん、まあ、女性は役員にはなれても社長にはなれないとか言われていた時代もあったんですが、うんうん、まあ、実際もそんなガラスは一気に壊れてですね、
はい、
名だたる大企業の CEO たちが女性になりましたので、うんうん、本当に世の中での、まあ、女性の活躍っていうのは世界での活躍というのは非常に進んでいますので、うん、日本ももっとどんどん頑張っていかないといけないというふうに思ってます。
そうですよね、なんか本当は女性がどうこうとか男性がどうこうっていう話し方をするのもまあ嫌ではあるんですけど、その女性が働きやすいとか例えば出産結婚を経てもなんか変わらず働ける環境づくりってあの一企業のトップとして考えられるとどういう環境になってくるんですか。
そうですね、はい、まあ、一番思うのは閉鎖的じゃない風通しのいい組織、うん、例えばいろんなことが話し合えたりとか、あるいは、まあ、改善できたりとか変えていくことができる職場っていうのがとても重要だと思いますね。要は型にはまったやり方だけでは例えば女性のライフイベントに対応するのって非常に難しいと思うんですね、はい、だからそれを本当に、まあ、支援するようなことをですね、フレキシブルにっていうかその場で合っているようなやり方を対応していけるような、だから、うん、型にはまった会社は多分ダメなんでしょうね。
でもそうかもしれないです、はい、前例がないからとかこれまで誰もそうしてないからっていうことで、はい、結構大きい企業ってもうそこで終わりっていう議論になっちゃいます
ね、はい、そうなんですよね。だから例えば今当社では早い段階で海外駐在経験をですね、積ませようということで若手にやっているのですが、うん、むしろ女性を先に出したりしてるんですよね。女性にはライフイベントが来ますんで、海外駐在するのが難しくなるので、まずは女性から行かせるというような、
いやでもめちゃめちゃ理にかなってますね、はい、
積極的な活動をやってますし、あの女性たちも行きたがるんですよね。
はあ、もうじゃあ変な話、入社して割とすぐの段階でなるべく早く女性を外に、
はいはい、チャンスがあれば女子から出すというような、
すごい仕組みですね、はい、意外とそれ実装させるって結構難しいそうですもんね。
そうですね、でも、まあ、今の女性たちはですね、はい、本当危機として、あの海外駐在を楽しんでいて、まあ、本当世界各地で頑張っていて、例えばスペインでの電力事業をやっている女性だとかですね、あるいはベトナムで今ベトナム発の肉牛皮育を始めてますけれども、そういったようなことに携わっている女性だとか、あるいはオーストラリアの石炭鉱山で、当社は自殺労業で石炭掘ってるんですけども、はい、そういったようなことをやっている女子ですとか、みんな非常にパワフルに働いております。
いや、かっこいいですね。それを20代前半で経験するとまた女性としてのキャリアも変わってきそうですよね。
そうですね。
会社の利益の話で言うと、2023年3月期の決算が1112億円ということで、過去最高益を更新したっていうデータを拝見しまして、これ初めての1000億円台、ちょっとすごい桁が大きくてびっくりしてるんですけど、あのこれ好調の理由ってどのあたりにあるんですか？
おっしゃっていただいたように、初めて4桁億円の利益を出すことができましたが、さまざまな事業投資をしてきたものが、そこからの利益が確実に上がってくるようになってまいりました。またあの2023年は資源という観点からも非常に好調でしたので、そこからの収益が大きく貢献してくれて、1000億の大台を越すことができました。
じゃあ会社としてはどんどんいい流れを社員の皆さん体感なさってるっていう感じがしますか？
ゆっくり伸ばすというよりは、どんどんですね、勢いをつけて伸ばしていきたいというふうに、あのみんなで話しております。
あの利益というかね、その会社の調子もいいときっと人の採用とかもより活発になって、あの様々ないい影響があると思うんですけど、その DX っていう意味で言うと、そのさらにどんどん好調になっていくために進めていくべき部分ってどのあたりの取り組みになりますか？
商社って第一世代商社の時代には、いわゆる貿易トレードをやってたんですね、はい、でその後やはりいろいろな事業転換があって、投資っていう形ですね、はい、あのお金を入れていくというようなビジネスモデルに進化したんですけれども、私はもう第三世代第四世代に今入ってきているというふうに思っていまして、最初に申し上げました400の事業会社、自分たちが持っている事業会社の中でテクノロジーを使ってで新しい付加価値を生み出す、まさにそのデジタルインオールの新しい商社の時代が来てると思っています。つまり点と点をつないだことから出てきた、トレードの価値から、さらにそこにですね、たくさんの人が集まってくるような、プラットフォームを作って、そのプラットフォーム上でたくさんの取引が行われるような、こういったビジネスモデルに商社のモデルもどんどん進化していく、テクノロジーを使って進化していくと思っておりまして、そういうことを双日の中で実現していきたいというふうに思ってます。
プラットフォームっていうのは自社で作るっていうイメージってことですか？
そうですね、プラットフォームっていうのはデータが交換されたりとか、あるいは物が流れたりとか、あるいは例えばそうですね、例えば余震のような信用情報が取引されたり、もちろんセキュリティが担保されていて、例えば場合によってはブロックチェーンみたいな技術で、そこに参加している人たちだけでちゃんと品質を担保できるとか、そういったたくさんの人たちが入ってくる場の提供って言ったらいいんですかね。だから A 地点と B 地点をつなぐだけではなく、たくさんの人が参加できるような場自体を作るって、そんなイメージですかね。
よりなんかこう立体的な場であったり、距離を無視しても一瞬でつながる場であったり、すごいこう広がりがまた出てきそうですね。
そうですね、もともと商社の舞台国際舞台ですので、例えば日展間だけではなく三国間トレードだったりとか、それがデジタルの空間に来ると、エニートゥエニーって言いますかね、必要なところに必要なものを届けられる、そういった情報交換をし、その上で実際のものが動くといったような世界に、なってきていますね。
確かに複雑な取引、いくつも幾重にも重なるものをより簡易化して、なんかこう実装できそうなイメージなんですね。 でもこれからのデジタルテクノロジーともに、その商社の動きが変わるとともに、それによってなんか提供される私たちの暮らしもまた変わってくるのかななんていうイメージもあるんですが、働き方とか暮らしとか我々の生活って荒川さんの目を通すとどういう変化がこの先訪れそうですか？
はい、そうですね、本当どんどん豊かになると思いますね。で、まあ、生成 AI の例を取るまでもなくですね、初歩的な入り口のところは、例えばデジタルだったり AI だったりそういったものが作ってくれて、私たち人間は本当のこう進化を生む部分だったりとか、AI には生み出せないような価値を生み出すための、まあ、生産創造活動に時間を使えるようになったりとか、まあ、非常に豊かなものになってくると思いますし、まあ、テクノロジーを例えば使うと透明化とかっていうことができるんですよね。
透明化、
はい、透明化、英語だとトランスペアレンシーですけど、うん、ズルができないっていうかですね、
ほう、透明性も高まるってことですか？
そうですね、いろんなもののトレードの中で、どこの産地のものだったりとか、はい、これはあそこで取れたものだよって言って実際は違うとかって、そういうことではないことをですね、
まさにブロックチェーンの概念というか、
そうですね、テクノロジーで実現できますし、はい、またその流通の過程にどういう人たちが入って何をやってるかとか、そういったものをこう最終消費者が例えばスマホっていうデバイスから全部見れて、自分の思考として例えば地球に優しいことをやってる、グリーンでちゃんとやっている製品を選ぼうとか、うんうん、企業を選ぼうとか、そういうことができる世の中になってますので、まあ、消費者としての私たちの選択も広がると思いますし、まあ、世の中、サステナブルって言われてますけれども、うん、本当地球の環境も考えながら、うん、それからでも豊かな、まあ、人として豊かな生活が、まあ、全世界に届いていくような、そういうことが可能になってくるというふうに思ってますし、そのための仕事を商社としてやりたいというふうに思ってます。
今のお話伺って、なんかスーパーに行くのがちょっと楽しみになってくるんですが確かに今って生産者さんの顔はほうれん草の裏に載ってても、じゃあ何を使ってどう育てたかとか、はい、そこまではなんか分からなかったりもして。
そうですね、だからもう本当、はい、例えばそこに QR コード一つつけて、うんうん、そのストーリーが全部見えるとか、はい、消費者の選択っていうのもすごく幅が広がってくると思いますし、まあ、そういうことに多分消費者はお金を払う時代、それが本当に豊かな時代なんだと思うんですけれども、がテクノロジーが実現する世界だなと思います。
いい未来が伺えたんですが、最後にぜひ総合商社、総実としてこれからの時代の商社のあるべき姿ってどういうものになりますか？
やはり時代に合った価値を生み出す、そのことができることこそがやっぱり総合商社の使命というふうに思うので、うんうん、事業の中身はいろいろ変わっていったとしてもですね、時代で求められている価値を自ら生み出していく、まあ、その一つの大きな道具がデジタルなわけですけれども、まあ、昔のトレードといわれる取引は必要な B 地点に A 地点から物を運ぶ、これも価値だったわけですよね。こういったことが、さらに規模が大きくなって、世の中に新しい価値創造をする、そのことを実現し続ける会社でありたいというふうに思っています。
その結果我々に手に届くような消費物とか、そこにもいい影響があるということで、ちょっと先の未来の話をね、今週後半いただきましたけど、ワクワクするようなお話でございました。毎日お忙しいと思いますが、また元気で再会できるのを楽しみにしております、
はい、私も楽しみにしてます、
はい、ということで荒川さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく、デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、
その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は双日株式会社常務執行役員 CDO 兼 CIO 兼デジタル推進担当本部長の荒川智美さんをお迎えしました。2週にわたって本当にいろいろと勉強になるお話ばかりだったんですが、最後のそのデジタル技術によって消費者の透明性が上がっていって賢い購買につながるっていうお話はすごく納得感がありました。いい未来にね、デジタルの力がどんどんつながっていくんだなと思いました。デジタルフォルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。